ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上昇ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月29日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3924東証プライム市場上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。まず会社の説明になります。71年に創業した会社でございまして、約54年5年になります。売上高連結137億円という形でですね、社員数が600人弱という会社でございます。東京田町に本社がございます。大阪にも肥後橋のですね、三菱重工のビルに今日構えております。それから連結の子会社としてインフリテクニゲート、これは SAP という統合機関システムがあるんですけどもですね、ドイツのそれを専門にやっているコンサル会社、それからテクニゲートという会社はですね、会計人給に強いキャノン IT のパッケージをベースに主に仕事をしている会社なんですが、そういった2社を我々子会社として持っております。それから業用の中身なんですけども、主に3つございます。で、大きく真ん中のブルーがですね、システムインテグレーションという名前のお仕事の中身になります。で、これ10ページでちょっとご説明しますけれども、それから左側が、パッケージですね。世の中には非常に強いディファクトなパッケージが存在するんですね、世界的にですね。そういった強いパッケージだけを我々が取り組んでですね、でお客さんにパッケージをはいどうぞって言って渡しても、ね、使い切れないので、お客様の仕事に合わせてパッケージの周辺を作るシステムの構築があるんですね。そういったところがオレンジの部分になります。それから右側のインフラ、下の部分、基盤のところなんですけれども、アプリケーションだけではソフトウェア動かないので、下のところの基盤も我々私ども仕事としてやっているという形で、下からアプリケーションのところまででお客様を挟み打ちしていると、そういうような仕事を3本の柱の一つとしてやっております。で、真ん中のブルーのシステムインテグレーションというのはですね、こちらの主な一気通貫でやってるって形で関わらせていただいてますけども、まずお客様のこういった一番目、コンサルテーションでやっぱお客様の懐に入っていくっていうところから、今要件、必要なシステム構築に関する要件を定義するってことをお客様とこう決めてまいります。お客様どんな問題があるのか、どうしたいのかっていうものをこう要件定義書に書き込んでこう作っていくわけなんですが、そういったところから設計をしてですね、まさに作るところ、製造がそれが動くかどうかのテストをして、で作り上げていくわけなんですね。で、それをまあ動くようになったところでまた運用をしていく、保守をしていくっていう形で、主にはこういう流れでお客様を一回入り込んだらですね、しっかりバインドしてですね、お客様を逃がさないような形でずっとこう仕事をしていくというような、これがいわゆるシステムインテグレーションといって我々の素業なんですね。55年前にスタートした時、こういった仕事で始まりました。はい。で、もうそれはどんな分野で仕事があるのっていうのは、本当にここに書いてあるような金融、産業、流通、公共、医療もさまざまな分野でこの仕事あるんですね。ちょっといろいろと、我々金融の売上がだいたい 40% ぐらい会社の売上占めてまして、やはり堅牢なシステム、セキュリティにやっぱり非常に強いシステム、金融というのはそういった分野なんでね、そういったところから派生した会社でございまして、そういった文化、システム、品質に対してこだわりを持った会社であるということが一つ特徴として持っている次第でございます。いろいろな分野こうやってまいりました。で、一つちょっと、例としてね、ここで、掲げさせていただいたのがですね、我々は2021年にワクチンの配送システムですね、これはコロナが起きた時に、厚労省が作ったシステムなんですけども、これはもう突貫工事というか、人の命が関わるってこともあってですね、非常に厳しい、プロジェクトでございました。 ここであるような真ん中のこのワクチン接種支援システムってプラットフォームですね、これを我々作ったんですけれども、まあ、主にはもちろん行政機関、医療機関、それから配送業者が打つ患者様含めてこういったところを結びつける、まあ、システムというのですね、これはもう膝を突き合わせて、作り上げたということで非常に緊張感のある仕事でございました。でもこれは、我々ども会社にとってですね、エンジニアにとっても非常に自信となる、また世の中のためになることを直接できたという見える化ですね、そういったことでも、我々非常に自信のなった案件でございまして、ちょっとここで一つの例としてね掲げさせていただきました。それから3本の柱ってどれぐらいの売上の割合なのということね、これ書いてありますけど、まあ、10年前ですね、10年前は我々の創業だったシステムインテグレーションというのが8割ぐらい占めてたんですね。当然この大きな 円グラフはですね、年々売上も伸びてますので、右側の円のように大きくなりました。でやっぱりここで目立つのがパッケージベースのこのオレンジのところがですね、当時 4% だったものが今も3分の1以上の売上の配分になってですね、ここが非常に伸びてます。でやっぱりお客様もですね、わざわざゼロから一つ一つシステムを作り上げるのではなくてですね、リファクターで強いパッケージがあればそれを活用して必要な部分だけを作りたい、まあ、それが効率でもあり、予算も削減できますし早いですよね。そういったことでここの仕事が非常に伸びてるって形で私ども今も現在でも注力している次第でございますね。でこれはちょっと一部の例でございます。まあいろいろなパッケージを私ども稼いでますけれども、まあ、左上セールスフォースっていうねパッケージがございまして、これは本社がアメリカのサンフランシスコにある会社でございまして、まあ、ベイブリッジですね、麓に61階建ての本社タワーがありますけれども、まあ、世界ナンバーワンの顧客管理システム、それから営業支援システム、こういったものを提供しているパッケージ会社があるんですね。で私どもはですね、このセールスフォース社が今から14、5年前に日本に来た時からですね、メンバーをスタートさせて今では2500案件ぐらいも、開発を重ねてるんですけども、そういった非常に強いパッケージで非常に存在感を日本の市場でも示している会社であるということでございます。それから SAP、 これも聞いたことある方いらっしゃるかと思います。これは今ドイツでナンバーワンの時価総額を誇る会社なんですけども、これは統合管理システムですね。まあ、例えば会社の中で会計だとか人事給与とか、販売とかもういろいろなシステムがあるんですけど、それをね一つのパッケージで統合パッケージ、こういった SAP っていう、まあ、ERP というふうに言われてるんで、こういったもののです、ね、非常に大手の企業様がたくさん今導入してるんです。でここのメンバーも私ども抱えておりまして、まあ、M&A でコンサル専門の会社をしたということもありますけども、そこの相乗効果も図ってですね、非常に今伸びている分野だということですね。それから左がスーパーストリーム、これはキャノン IT の人事給与パッケージなんですけども、もう1万社以上に日本の会社導入されている非常に強いパッケージ、これも私ども舞台を持ってやっております。まあ、奉行、それから右側のカンパニー、これも人給の主に大手のお客様がカンパニーっていうパッケージを使って動かしているんですけども、こういったところのメンバーもたくさん抱えている会社でございます。それからインフラ基盤のところなんですけども、ここも私ども仕事をしております。まあ、今クラウドっていう言葉、自分たちの会社で一つ一つシステムをですね、サーバーを持つのではなくてクラウドっていうところの、まあ、雲のクラウドなんですけど、こういったところで、まあ、いわゆるこのマイクロソフトですとかアマゾンだとかグーグル、こういったところが世界的に、プラットフォーマーがクラウドを持っているプラットフォーマーがあるんですけども、そういったところのサービスを利用して、でこういった強いグローバルプラットフォーマーの資格を持ったメンバー、インフラのメンバー、仕事をするメンバーをたくさん笑っても抱えているということでございます。まあ、当然まあ個別のお客様、今でもサーバーとクライアントサーバーを構築したいというお客様いますので、そういった流れもしっかり仕事をしておりますし、あとネットワークですね、そういったところも含めてお客様をアプリケーションまで含めた形で基盤から挟み撃ちをしていると、そういう会社でございます。それからですね、強み4つございます。まあ50年にわたる経営実績ございます。技術力、業務知識ですね、さまざまな分野で持っております。まあ、左下が、学校法人だからうんぬんってちょっと書いてありますけれども、これちょっと次ページでまたねご説明しますけれども、やっぱり資格に私ども非常にこだわりを持っている会社なんですね。 から当然私ども右下1社では仕事はできません。私ども参加約30社のパートナー様、協力会社様へ行ってですね、それでコアパートナーの方々と一緒に教育も含めて、私ども成長してきている、関係構築を深くしているということでございます。それからお客様の基盤というのはですね、まあ、55年仕事してるから、まあ、いろいろなところで仕事がスタートしてますね。まあ、右側のところがこれ、まあ、もちろんこれだけじゃないんですけど、主に大きなお客様とスタートした仕事のタイミングですか、ここ書いて、まあ、ございます。で、左側の半分がですね、まあ、いろいろな、もちろん いわゆる大手のベンダー様というふうに言われてます。富士通、日立、NTT データ、NEC、さまざまなお客様と仕事を私どもしております。それからベンダー様の仕事プラスアルファで直ユーザーの仕事も当然私ども約3分の1ぐらいですね、売上の3分の1近くが我々直ユーザーのお客様なんですけれども、こういった大手のお客様含めてね、仕事を増やしていってる状況でございます。あと左下は、まあ本当にちょっとここ一部で書ききれないんで、さまざまなベンダー様から、また協業のパッケージメーカー様からですね、さまざまな認証をいただいておりまして、こういう関係構築をベースにですね、しっかり仕事が、ベンダー系、それから直ユーザー系って両にらみで仕事をしているという状況でございます。はい。そして資格はですね、1人当たり赤字で書いてあります、18ページ目になりますけれども、 4.38、これはなかなか大手の会社様でも 4.38 数字はあんまりないんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ我々あぐらを書くわけじゃないんですけれども、しっかりやっぱり、お客様から見える一つの春日井なんですね、信用信頼を得るための、そういった意味で資格については徹底的に、やっぱり自分を磨いていくって形で常々、その話をしております。で、 IT 資格はもちろん取ってもらうんですけども、やっぱりお客様の目線で仕事ができるように、お客様自身ではなりきれないんですけれども、まあ共通言語、課題を見つめる力、そういった意味でお客様の業務知識をね、やっぱり取らせるようなことを私ども実施しております。で、これはですね、今年ちょっといただいたんですよ、 OSS、まあ、データベースの技術者認定ということで、まあ、データベースっていうものをですね、PostgreSQL っていう、まあ、これ今世界で一番こう導入の件数が伸びてるデータベースがあるんですけれども、その PostgreSQL のところの、まあ、技術力ですとか知識とか、そういったところを認定する資格制度があるんですね。で、私ども今年、まあ、数あるいろんな会社様こうある中で、私ども1位を、取らせていただくことになりまして、この間私どもインタビューも受けてですね、弊社のホームページにそれ載せてさせていただいてますけど、まあ、こういったところもですね、まあ、一つしっかりスキルを磨いていく、見える化をしていくということで、まあ、実現できたことだと思ってまして、こういった勢いもね、やっぱりどんどんどんどん緩めることなくしっかりやっていきたいなというふうに考えております。はい。業績の動向でございます。26年3月期、これは中間実績で、この先々月の9月末の上期の実績ですね、これブルーのところの、ね、数値になります。まあ、これ見ていただいたと大変残念な結果でございました。真ん中がですね、これは計画予算値に対してなんですね、この2列が、右側の2列というのが昨年の同じ前年同期比の比較になってまして、これ見ていただいた通り売上がですね、私もかましくなかったということなんですね。これは全般的に大きなプロジェクトのやっぱ切れ目があったりとかですね、ちょっと受注ができなかったということもあってですね、非常に残念ながら前年からマイナスになってしまったということが9月末までで起きてしまいました。この半年間の中身なんですけどね。まあ、利益もですね、昨年に比べれば大幅にまあ増えてはいるんですけど、僕もっと増やせるはずだったというちょっと若干残念な状況ではございますけれども、予定に対してはいかなかったということですね。まあ、ちょっと高い目標を掲げてたということもありますけれども、まあ、そこは一つの反省としてですね、しっかり、この下期ですね、もうすでにスタートしてますけれども、しっかり利益が上がる体制を継続してやっていきたいというふうに考えています。で、今後の予定なんですけれども、はい、2015年度からずっとこう、右側23ページ目になりますけれども、棒グラフでね、売上の好変異をこう書いて、ございますけれども、まあ、主にこの右側の6列ですね、3年前に中継でですね、 3年間でこういう売上を実現するっていうことで目標を立てたんです。その時に最初100初年度124、次が137、150まで持っていくぞって形で3年前我々計画立てました。初年度は非常に良かった。逆にね、2年目を前倒しするぐらいに137って数値を上げられたんですね。まあ、これは非常に良かったことでございます。ただ真ん中の2列になりますけれども、この年度ですね、私ども大失敗不採算プロジェクトは出てしまいまして、これはちょっと割愛はしますけれども、さまざまな因子があるんですね。でその火消しをしなければいけなくて、新しくプロジェクト立ち上げるメンバーをですね、この火消しのところに持っていってしまったってこともあって、ちょっと横並びの据え置き状態になってしまったんですね。で今年度ちょっとそこからの立ち上げだったんですけれども、今現在は3年前150億やるとは言ったものの、ちょっと若干足りませんけど145億はやりたいという今予定でまだおりまして、今こういう形でやっぱり伸ばしていきたいということで取り進めている状況でございます。はい。それからこの今のね棒グラフをまあテーブルにしたのがこちらの中身になります。まあ、3月はこの一番右側のところですけれども、145億の売上、営業利益18億6000万、つらつらっとこう書いてありますけれども、当期純利益も12億5000万やるという形で皆様に発表させていただいている、これをしっかり達成させていきたいというふうに考えております。はい。それから重点戦略ですね、ビジョン2025で掲げた中身なんですけれども、M&A をしっかりやってきますということを意の一番で私ども掲げております。から業務提携先との強化をしっかりしていく、これは大手のベンダーさんもそうですね、我々の配下で一緒の仕事をしていただいているパートナー様もそうです。そういったところの連携を強化していく、それから DX、 こちらの仕事もしっかりやっていく、ちょっとこれのキーワードありますけれども、こういったキーワード、システム構築の中で新しい切り口やり方が出てきているので、こういったところをしっかり取り組んでいくということでね、やってまいってます。それから人材育成、我々 IT 会社エンジニアしかいないんですね。ものづくり、目に見えるものづくりですとか、固定資産持っててパテントで勝負するって会社じゃなくて、人を成長させて、彼らが原資となって稼ぐ、ことをやっていくっていうのはソフトウェア業界なんですけども、徹底的に人材の強化をね、さっきの、資格もそうですけどやってまいります。それから SI、55年やってきて、そういった分野もしっかり拡大していくっていうことをやってまいります。それからこれは一つの例なんですけども、我々セールスフォース、私ども2500案件ぐらいこうやってきておりまして、これは9月にですね、セールスフォースの本社丸の内にありますけれども、そこでセールスフォース社と協賛でですね、で私どもね、セールスフォース社が持っている AI、 人工知能ですね、 AI があるんですけども、それを我々今会社で導入してます。で導入して何をしているかというと、セールスフォースを構築する、AI 先生ですね、私どもの社員、それからパートナー様約190人いるんですけども、そういったメンバーがですね、最適な形でシステムを構築するっていう、そういったログっていうんですけどね、そういったもので整備して今やってる、 AI が情報をやっぱり判断してですね、それぞれメンバー社員に対してコンタクトしていくっていうね、そういった QA 含めたですね、そういったシステムを今社内で導入してるんですけども、そういった例をですね、この9月9日にセールスフォース社で開いて、でこの44名お客様呼んだんですけども、彼らセールスフォースを導入してないお客様もいます。だけれども私ども AI をこういった形で活用しているので、皆様の業務でいろいろな形でやり方あるんじゃないですかって形で説明をしたということで、非常に 85% より非常に好評だったということで、この回の後にもですね、いくつか受注もできている次第でございまして、やっぱり AI を絡めた仕事というのは非常に重要だというふうに考えてまして、ちょっとこれ一例でね、挙げさせていただきました。それから27ページ目になりますけれども、この生成 AI、はい、生成 AI というのはですね、今から3年前なんです。ちょうどオープン AI 社のですね、チャット GPT というのが3年前に世の中が出てきてですね、この3年間で本当に世の中が変わってまいりました。で私ども自身もですね、開発会社として AI を取り組んでですね、システムの構築自体をより簡素化、よりこの手話な形でやっていかなきゃいけないということを、ある意味我々の業界も死活問題になっているんです。 で、私どもは昨年度からですね、これ上半分が社内でやったこと、ちょっと細かいんでね、ちょっとあれですけど、社内でやってること、要するに社員一人一人が、AI を使っていろいろと自分たちの業務を構築できるような環境を整えたというのが上半分の話なんですね。で、下半分は社内でそういった体制が整えたので、で、今度はお客様先ですよね。さまざまな大手のベンダー様が AI を駆使して今いろいろなアプローチをかけてます、お客様に対して。そこに我々も乗っかってますし、一緒になってですね、生産性導入というのを今いろいろな形で進めている次第でございます。まあ、いずれにしても AI というのはですね、本当に今産業革命以来という、まあそれに次ぐというかですね、もうものすごい勢いで世の中が変わってきているということで、まあ、精進化にも直接つながってはまいる話だと思いますけれども、そういったところに我々もですね、より尖った知識を持った AI を駆使できるメンバーっていうのをやっぱり技術者として育てていく、そういったことをしっかり目定めてね、やっている状況でございます。それからもう一つ、すいません、なんか難しいことばっかり、モダナイゼーションという、モダナイズというのは、ね、新しくする、英語のモダンのモダンなんですよね。モダナイゼーションという言葉が IT 業界ございます。で、これはですね、今既存のシステムを、今世の中に出てきた新しい技術とかプラットフォームを活用して、例えば再構築するとかね、リライトするとか、言語をこう切り替えるとか、いろいろなやり方があるんです。とにかくシステムを新しくする、モダナイズ、新しくしてきますよというのをモダナイゼーションというふうに呼んでます。で、これモダナイゼーションの話っていうのは、2025年、まさに今2025年ですけど、2025年の崖というね、言葉がですね、経産省の白書で発表されたんですね。今から3年4年ぐらい前ですけれども、でなぜかというとですね、2000年前後にですね、日本の企業のですね、基幹システムって割と構築されたものが多いんですね。で、四半世紀経って2025年システムの老朽化が進んでますと、世の中で。で、どうしたものかっていう形で、経産省が2025年の崖なんていうね、我々業界、お客様焦らすようなこうキーワードですね、こうスタートしたわけなんですけども、まあ、いずれにしろそういったお客様、システムが古くなってきているお客様がたくさん今あるんです。それを我々はしっかり囲い込んで仕事をしていきたいというのを考えているんですね。はい、すいません、ちょっと駆け足でいきたいと思います。11月の13日ですね、私ども、発表させていただきました、東方システムサイエンスっていう、これプライム上場会社ですけれども、東方生命ってね、昔保険会社がございまして、中堅保険会社がありまして、そこの上質がスピンオフしてできた、非常に保険、損害保険、生命保険に、強い、ベンダーさんがあるんですね。そこのお客さん、そこのですね、東方システムさんと私ども共同で持ち株会社を4月1日に作ることに、なりました。純資産合わせて150億ぐらいになるんですね。これから M&A も含めていろいろとこういう世の中の早い流れの中でですね、やはり両社の持っている資産を使って効率的に使ってですね、やっぱりお客様の、パイオニアとして入っていって仕事を広げていきたいというふうに考えています。で、ここちょっと、31ページ目になりますけれども、たくさん字が書いてあって申し訳ありません。まあ、主にはですね、こういったランドが終わって、まあ、技術のランドってね、お互い50年以上、71年お互い創業なんで、全く創業年度一緒なんですよね。で、50年以上ずっと仕事をしてきて、私でもいろいろな4割金融の仕事をしてますけれども、それ以外パッケージベースの仕事も年々伸ばしてまいりました。TSS さん、統合システム TSS というふうにね、呼んでますけども、彼らはやっぱ金融をベースにした、しっかりお客様は直ユーザーをたくさん持ってるんですね。で、当然金融に強い、野村総研さんとか、そういった形の強いベンダーさんも非常に結びつきが強くてですね、ビプロジーさんもそうですし、そういったところで金融の仕事を中心にやってきている。で、この我々が掛け算ですね、さまざまなシナジー効果が発現するというふうに考えております。ちょっと細かくこんなようなこと、変化いろいろ起きてくるんで、我々こういった右下のお客様に対してこういったものをどんどんどんどん推進していきたいという形でちょっとこのページまとめております。でね、500億にしたいと思ってます、今売り上げを。で、これをできないと私も非常に苦しい立場に追い込まれるわけなんですけども、まあ両者合わせてですね、力を合わせればこれは必ずできるというふうに考えてまして、まずはこのフェーズごとに分けてますけれども、500億をまず目処にして、しっかりステップバイズにですね、成長させていきたいなというふうに考えております。 で会社の名前はねトランビアって名前なんですけども、まあ、東方の東方とランドのランドね、まあ、それぞれちょっと頭文字というか2文字3文字をつけてでビアっていうのは道っていう意味なんですけども、まあトランビアこういう形で両者が、合わさってですね一つの道を進んでいくっていうねそういうような意味合いで名前を付けさせていただいてます。はい、それから還元の説明させていただきます。まあ、資本政策ここに書いてあるような、とにかく採用教育人に対する投資をしっかりやってきて M&A なんかも含めて業務拡大していくっていうことをやってまいります。はい、それからここに書いてあるように赤字のところですけれども、50% 以上の還元をしていくということをお約束させていただいてましてこれもしっかり継続してやっていくということですね。はい、で株主優待先ほどもなんか、二方ぐらいが質問に来られたっていうのにちょっとうちのメンバー言ってましたけれども、はい、あの8月にですね私どもクオカードをね、持ってらっしゃる3月31日の時点でですね持ってらっしゃる方にしっかりお渡ししたいというふうにこれはもうお約束していることですから、クオカードをしっかり、3月31日の時点ですね持っていらっしゃる方はですね、贈呈させていただきたいというふうに、もうこれはもうすでに8月にお約束させていただいているのでなんかこの共同持ち株会社ができてこうなくなるんじゃないかというご質問を受けてそうじゃないということをちょっとここでご説明させていただきました。はい、それから配当成功の方針ですけれども、はい、まあ、右肩上がりにこうしていきながら昨年度は 66.7 まで上がりました。これはものすごい大失敗プロジェクトやって5億円の赤字出したんですね、反省しきりなんですけれどもこれちょっと上がったということはありますが、まあ、いずれにしても 50% 以上必ず、成功として持っておくという形でですね 54.6% に予想としてなると、いうことで、現在、考えております。はい、からそうですね、はい、それから絶対額のですね、1株当たりの還元の中身なんですけども、はい、まあ、これ10年11年こう棒グラフ、まあ、減配はしておりません、ずっと増配をこうしてきて、おりますので、まあ、こういった形でしっかりね皆様に適時還元をしてですね株主目線で仕事をしていきたいというふうに考えております。まあ、昨日時点の配当の利回りも 4.19 だということですから、まあ、いずれにしても、そういった利回りも上げていって株主還元を常に考えながらですね皆様のお力添えをいただきながら、経営の方をしていきたいというふうに考えております。はい、サステナビリティこれ国連がね17項目持っておりますけど私も7つ注力しているところがありますね。はい、でまあ、42ページになりますけど、まあ、こういった電力の消費 LED 化もしません、まあ、人材のところも 4.38 資格を持ってしっかり育成していくと。ダイバーシティ当然大事です。育休キャラの復職も 100% 我々ありますし、健康経営こういった大規模法人部門でも認定を受けてて、直近もインフルエンザの予防接種全員に、希望者だけですけど希望者あるいは全員に打ちました。そういったことも無償でやっておりますし、まあ、パートナーさんもしっかり囲って一緒に仕事をして成長していくと、そういう会社でございます。はい、もう本当に早い言葉で大変恐縮なんですけれども、以上私からの説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924東証プライム市場上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
今日本当にありがとうございました。
ランドコンピュータ IR セミナー、この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。